恋愛ニート、忘れた恋の始め方。あなたは誰かと生きていくことなんてできない人よ。あなたが大事なのはあなた自身だものね。彼女も早くそのことに気づくといいけど。と元カノに言われた松本は呆然自失となって、凛の元に駆けつけることさえできなくなった。
はい。
でまあそれからね、まあ何かと結婚に関して質問してくる凛に対して、まあちょっとね、警戒したというか、なんというか
ね、
まあしっかり勘違いしてしまって、
はい、
挙句の果てはしばらく距離を置きたいんです。
ねえ、難しいこと考えすぎですよね、でもね、はい、
まあでもあれくらいの年までね、独り身でいると、やっぱり結婚というこの2文字は重いというか。
そうなんですかね。
でまあ相手の女性もね、みそじということになると。
そうなんですよね。でも逆にね、その辺ぐらいになってくるとね、結婚を前提に付き合いというのが当然なわけじゃないですか。遊びでどうのこうのっていう年でもないわけでしょ。
そう。ただまあ松本が恋愛ニートたるゆえんというのはね、
はい、
この束縛されるというかね、家庭を持つっていうことに対して億劫になってるというか。
そうなんですよね。なんかもう凛さんの方のね、妹さんのことであったり弟さんのことであったりも自分の肩にのしかかってくるみたいなことも言ってたじゃないですか。そこまで考えとったら何事も前に進んでいかないじゃないですか。
まあそこまで考える男だからこそ、この年まで独身だったというか。
そうなんでしょうね。
やっぱりなんだかんだ言っても結婚っていうのは、まあ、勢いというかね。
そうですね。
弾みというか。
そうです。もう何でも勢いなかったら無理ですよ。ほんまに決めよう思ったら勢いなかったら決まらないですよ、
ね。はい。しかしね、それにしても、松本の結婚に関しての妄想シーンね。
はい。
まあ、佐々木蔵之介と仲間由紀恵という、まあ、コメディーお得意の二人だけになかなかの見物というか。
そうですね、面白かったですね、あれはね。
うん。で、ちなみに公式サイトの現場レポートにはこんな裏話が。
はい。
まず、スイーツを堪能していた松本さんが子供たちに邪魔をされるというシーンは、都内某所のパーティースペースでのロケ撮影でした。と、そこにメイクなどの支度を終えて撮影現場に登場した仲間さん、なんとお姫様チックなドレス姿で登場です。してその後を追ってスタッフの前に現れた蔵之介さん、黒の三つ揃えをビシッと着こなし、ヒゲを蓄えての登場。右手を上げてやーやーというジェスチャーで現れた蔵之介さんを見て、スタッフから思わず笑いが起こります。仲間さんも、え、ヒゲですかとびっくりしながらも受けてましたよ。
さすがですね。
まあでもね、あの手の妄想シーンがね、こう毎回様変わりしながらあってもよかったというか。
そうですね、面白かったですからね。
はい。でなんだかんだあって松本は凛との結婚を真剣に考えるようになったわけなんだけど、しかし案の定、今度は凛の方が、あなたと付き合っていく自信がありません、終わりにしたいんです、ごめんなさい。このすれ違い、このもどかしさっていうのが恋愛ドラマのまさに真骨頂。
そうですね、イライラするんですよ。ちゃっちゃとせいやって見てたら思うんですけどね。
果たして最後はこの二人うまくくっつくということになるのかどうか。
ひっつくでしょう。
多分。でそのあたりが気になるところなんだけど、はい、ところで、劇中に出てくる本忘れた恋の始め方、あの著者ユアンの正体っていうのがね、
はいはい、
これなんとなく謎というかなんというか、
はい、
まあ見ている方は誰もが感づいてるとは思うんだけど、あれは室井滋演じるパンドラ出版の社長雨宮ひろみ自身なんじゃないかと、
はい、
ね、
うん、
でなんと最終回には自ら正体を明かして忘れた恋の始め方に込めた思いを明らかにすると。
ほう。
そしてそれが凛たちのそれぞれの運命を動かすことにも。
ほう、楽しみですね。
ということで、今回の役どころに関して、演じている室井滋自身は公式サイトのインタビューで、久々のラブコメだなと、自分の年齢のせいもあって最近はラブコメを見る機会がなかったので新鮮というか久しぶりという感じです。仲間さんが演じる木下凛が勤める会社の社長で、彼女に対して昔から目をかけているんですが、彼女が年齢を重ねてだんだんと難しい立場になってきたんですね。部下や上司との付き合い方のほか、外に出てお客さんとの付き合い方など責任がついて回る立場、年代なんですよね。そんな時、仕事につまずいている彼女を見ていて、彼女の内側の部分、仕事以外の部分で何か影響していることがあるのではということをヒロミがいち早く見抜いて、これは何とかせないかと頑張っている女性です。最初はあまり説教臭くなるのはどうかなと思っていたんですけど、撮影が始まってみるとアメリカンコメディみたいな感じでかなり楽しい雰囲気なので、ちょっと変な上司でもいいんだと感じています。リアリティがないのはまずいですけど、そこはバランスを取りながら楽しんで演じています。 ポジション的にはしっかりとしていなきゃいけない人物だと思うんですけど、私の周りにいらっしゃる社長さんや年配の方たちを見ていると人間臭い人って多いので、例えば凛の悩みに対して彼女と同じ次元で一緒に悩んであげるような、そんな上司に見えるように演じたいと気をつけていました。それから恋愛ニートという言葉に関しては、私たまたまなんですけど恋愛ニートという話題と似たような本を最近出しまして、女の悩みはいつもマトリョーシカという本なんですけど、このドラマに登場する30から40代の女性の人たちに向けた内容なんですね。私にとってはちょっと昔の話になりますけど、女性の30から40代の世代って女性として分岐点に立っているというか、そんな人たちに私から言いたいことを本にしたんですけど、それと同じようなことをこの番組でも取り上げているのですごく共感しました。私の周りにも30代前後の女性スタッフがたくさんいて話を聞く機会があるんですけど、私たちの時代とはまたちょっと違った恋愛の悩みを聞くんですね。例えば可愛くてとてもいい人なのに彼氏がいないとかいう女子たち、全国にもたくさんいらっしゃると思うんです。そんな皆さんにぜひこのドラマを参考にしていただきたいですね。ということで、恋愛ニート忘れた恋の始め方の最終回、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、